ただいまから池本文社と講座2月を始めたんです今日のテーマはですね、人間世界始め出しというテーマなんです。それで人間世界始め出しで、これは元始まりの話がですね、元始まりの話っていうと、お道の元の理、全部同じだと思ってる人がいる。で、私はいつも神様と言っても、親様の言う神様と、キリスト教の人たちが言う神様と、イスラムの人が言う神様と、みんな違ってると。で、それを勘違いしないようにっていうことをいつも話するんですが、今日はそのことを真っ向から、神様と、もっとその神様が始め出したと。いうことでみんな神様尊んで神様の教えに従うように教えられてるんですけども、その従いようが違うわけですね。お道の場合にはむしろ神様のご命に従うんじゃなくて、神様の教えに基づいて自分でもって、自主的に生きるということが一番大事なことだと教えられてる。で、それがこの今月の資料集はそれに重点を置きまして、それでこれはかつてのですね、ここに資料集の方に人間世界始めだし元始まりの話いろいろと、で1番は旧約聖書、2番は聞き神話、3番は人間始めかけと親様の教えというふうに言いまして、4番目にこの親様の教えをですね、旧来の天皇制軍国主義の教えに歪めてしまった山田良次郎の泥見コーチというものが、実は天理教の元始まりの話というと、親様の話より山田良次郎の方が徹底しちゃってるんです。で、山田良次郎の元始まりの話が現在の昭和24年に制定された経典で、現在のところ言うんですが、実は二大神柱は24年に経典を出すときに、この経典は寿命は10年間と宣言してるんです。で、約束通り昭和34年に教規を改正いたしまして、それまで天権により中山美希が天理教を始めたっていう教規だったんですが、昭和34年には天権によりという言葉をなくしまして、中山美希のお告げによりと、中山美希のお告げというふうに変わったわけです。それで今日みんなはですね、24年までは、GHQ マッカーサー経典などと言われますように、占領軍が主にキリスト教であったんで、キリスト教の教義に合わせて24年の経典が作られていた。それで唯一の天理教団の教義書というのが経典になっていたんです。昭和24年から昭和34年まで。で、昭和34年に教規の基本を変えまして、中山美希のお告げでこの道始まったと。そして中山美希の教えは、三河浦歌御先生お指図である。これが教義書である。そして、その原点に基づいて、天理教教会本部が経典を返事すると書いてある。ですから昭和34年にそれまでの経典が廃止されまして、新しい教規に基づいて経典が作られなくちゃならなかった、もしくは廃止にならないといけなかったんです。それが廃止にならずにそのまま教えられてしまっていると。そしてまあ泥見光輝という方が、中山美希に天皇の先祖の神が神がかりして、それで中山美希にこの道を教えさせたという昭和24年の経典をそのまま温存して、そしてその後昭和31年の親様70年祭の直後にですね、教祖伝公案というものを本部が編纂しまして、新柱に これを教祖伝として認めろと突きつけたんです。で、新橋はそれをこんな誤り多い、フィクションの多い、はっきり言うと嘘の多い教祖伝を天理教団の教義書と認めるわけにいかないと却下いたしまして、なしということになった。そうしましたら、この天理教団は新柱と教義裁定者、それから教義をそれをまとめてですね、教団に流す教会本部と、これは内統領管轄、それでそれを受けて教えを全国に広める教団の、大教会分教会の組合とも言うべき表統領管轄の教団とに、この3つは分かれているんですが、新柱が天理教団全体の教義書として認めないという姿勢を取りましたときに、資料修正部を占領いたしまし、占領しておりました山沢さんの子孫たちが、山沢良次郎の子孫たちが、教会本部で編纂したものを教会本部の教育館で教えてどこが悪いと、新柱に裁定してもらう必要ないというので、それでも新柱が却下した内容ですから公本と、これはまだ原稿であって本物じゃないっていう公本という名前を付けまして、今の公本教祖伝が出されていると。で、公本教祖伝と公本天理教教祖伝逸話編というのは、これは正確ではありませんという意味で公本とついている。それがどうも年々経ちますと、それしか知らない人は公本という意味がよくわからないで、それではっきり言いますと、この、まあ、年3にですね、正月26日に新柱、四代新柱が公本天理教教祖伝逸話編をよく読んで、あたかも二代新柱がこれは教祖伝と認められないと言って却下したものをですね、これをよく読んで雛形と捉えなさいという講演をしてしまっている。もっともあの人が生まれた時にこれが唯一の教祖伝、天理教団の読ましている教祖伝として今のがあったわけですから、無にもないと思うんですけれども、そういう間違いが起こっているんで、それで実はですね、私去年、正式な名前は厄介なんですけれども、その腰椎周辺のですね、牢の海に包まれてしまった、それを洗い流すという未浄になりまして、それで原因はと言ったら、人に合わせすぎるんだと。例えば講座、今日は講座直前にトイレ行きましたけれども、お話ししてますと私トイレ行くの忘れるの。午前中終わりまして会話がありまして、午後質問があって夕方まで質問があったり話してますと遠慮しちゃって、私トイレ行かずに我慢しちゃう。その癖が悪いんだって言うんです。それでその我慢が重なって膀胱を痛めて、で腎臓炎にならないうちに、うんと痛んで、これはたまらんって言って医者に来てくれたからよかったと。これ痛みが遅かったら腎臓を痛めてですね、透析だの何だのっていう大事になっちゃうところだったの、まあ痛みが早くてよかったって言われたんですが、痛んでる方の私の方はたまんないんで、それで憩いの家に2ヶ月入院いたしまして、それでほぼもう立てないという状態だったんですね、それでようやくよちよちと歩き出して、車椅子で外を動くようになりました。1月23日に発疹が起こった、ちょっと赤い点々が、と私は良くなって動くからって言ってビタミン剤を飲んだもんですから、それが他の薬と作用して発疹が出たんだと勘違いして、23日からですと、だいたい1月23日からというと私医者に行く時間が取れないんですね。で26日終わって27日に医者行きましたらですね、これは帯状疱疹、もう大きくなるだけなっちゃって それで盛りが超えてますからあと痛いの我慢するだけですと冷たいことを言われまして、それでそれから未だに痛みは衰えないんです。そんなことでこのところでもってこう動きが取れないというふうになりましたら、まあ保存会もですね、なんか私が動きがつかないような保存会だと頼りにならないと皆さんが考えられるようで、まあ近くでもって動いてくれてもいいという顔ぶれがボソッと抜けてるっていう感じがした。それは合わせすぎるところから体が持たなくなっちまって、で私の体持たないと親様の教えに復縁しろと言った人たちが次々とその潰されてんですね。で私が倒れちゃいますと余計そういう親様に戻れという人への弾圧が激しくなっちゃう、そういう傾向が見られますんで、命ある限り断固として山田退治をすると。で主な、山田派教会本部山田派とも言うべき天皇制軍国主義を教えてきた人たちが主な顔ぶれっていう、言ってみりゃ侍大将級の人たちはほとんど直接会って対決して引っ込んでもらうか亡くなってもらうか絶望して病気になってもらうかこうしまして、今名だたる侍大将は敵方にはいないという状態になったんですが、どの方もはっきりと自分は八島と対決して負けたから自殺するなんて遺書を書いた人いませんので、なんとなしに自分たち大勢いるといつのことはあんな小さいんだと本部でかいんだというような感じでもって復元しないでいいんだと、あそこによるもんは異端者だと、あれは親様への反逆はですね教会本部資料修正部が反逆した、それで教典も教祖典も親様に反逆した内容です。親様の教えとは全然違う内容で、それを感じないで、それで大勢の方が本当じゃないかというような考えで、改めないという人たちいますので、はっきりとこれから、私宣言いたしまして動かなくちゃならないと思うわけなんで、でそこでもって元始まりの話いろいろというと、この人間世界を作ったお方を神様とこういうふうに言ってるんです。神様のイメージがみんな違うというわけです。でそこのところをはっきりとさせたいと思いまして、これ元始まりの話いろいろという資料集にしたわけなんです。でそれが、特徴を捉えますと、この 1,2,3 言いまして、1は旧約聖書例にとったんです。で2は古事記日本書紀の危機神話の天皇制軍国主義教育のために作られた神話体系ですね。これは危機神話と言われてます。それでもう一つはこれは1、2がですね両方とも民族の族長とも言うべき、例えば旧約聖書ですとユダヤ族の長であり族長でありましたモーゼに、神がかりがあって先祖の神ってのが下ってですね、それで真理守るべき真理を教えて、その守らなければ裁きがあると、それでその君主にですね処罰裁きで処刑するその権限まで与えているというのがこの旧約聖書の性質なんです。それでその2番目の危機神話と言っている古事記日本書紀は日本の天皇が大和民族というかこの日本列島を占領した天皇家の族長ですね、民族大和民族の族長なんです。それで日本の場合にはおかしいのはですね、大和民族っていうのは この大和の原住民じゃないんです。海が空から降りてきたって言って海を渡ってきたその征服者が、大和民族の族長天皇になっていると。それで親様はそれを唐というふうに唐人というふうにその高山を言っているわけですが、その危機神話というのがですね、実は危機神話というのは多神教に見えるんです。大勢の天神地神八百万の神を祀るというと多神教のように思うんですが、実は多神教は天皇が絶対の権力を握るまで多神教だったんです。各家の戸長が神さん、特に女性の系列ですとおかみさん、女性が主で女性が産んだ家系っていうものが女系家族っていうふうに呼ばれてましたから、おかみさんっていうのはごく自然にこれ各家庭のまあ長であったわけです。で村長さんが国つかみとして各村に祀られている神社と、それで天つかみ占領軍っていうのはほとんどの大和の古いところには神社がない。天皇の神社は橿原神宮は明治15年から、大きくなったのは明治20年を超えてから、で特に外苑まで大きくなったのは紀元2600年の昭和15年という時に大きくなったんで、ほとんど大和には天皇の先祖の神社はなかったと言っていいくらいな。天つかみ系ですと軍司令官を祀った春日大社、それから磯の神神宮、それから守谷神社というような天皇そのものを祀っていない、天皇の先祖を祀っていない軍司令官を祀った神社がですね大和には多くて、それでまあ原住民の大和に住んでいた人たちは国つかみ天皇家に領地を譲って天皇から神と仰がれることを認められた人間を国つかみというんですが、これはまあ村々に国つかみの神社があり、言ってみれば軍には大和号だとか三輪の大物主の神社とか、ここの和西田神社は須佐之男命の子孫ですね、須佐之男命と奥さんとその子孫を祀っているという原住民たち国つかみがあるんですけれども、まあ何しろ天つかみの神社がないくらいなかったと言っていいくらい大和には原住民のですね、原住民の神社はあってもそれを支配するのが生きている人間、大和民族の長君主天皇であったわけです。でそういうことでこれ神話がですね、多神教の神話これを作り変えたわけです。天武天皇が人心の乱というのをですね、これ過ぎまして天武天皇が古事記日本書紀を編纂させまして、それで一神教化したと。ちょうどこの図で見ますと、この図で見ますとですね、ここのところで自然作った神というのをですね、この差別的な社会に、今の社会の頂点にいます君主が、私の先祖が神であるぞ、この世界を作ったんだぞと、で私に服従、私が神の神がかりを受けて神の意思を掟として発表したと、私に従わなければ裁くと処分するという権限を与えられたのが君主なんですね。それでそれが唯一の神と一神教と呼ばれまして、唯一絶対超自然的支配神というふうに呼ばれるのが一神教の特徴なんです。で一神教で今でも 我々が一番正当な神の信仰者であると言いながらお互いに倒し合っているのがユダヤ教、それからイスラム、キリスト教と、その各派がですね、我こそ唯一の神を信仰しているんだと、唯一の神が我々の先祖なんだと、命を受けたんだと、そういうふうに、君主が自分の治め方、民を治めたい方針をですね、神に語らして、私は神に代わって処分する、裁く権限を持っているんだというふうに言ったのがですね、君主の支配、権力者の支配を神の支配と言った一神教なんです。で、それがこの元始まりの話いろいろって2枚目ではですね、旧約聖書は歴代ユダヤ民族の族長モーゼたちが神がかりを受けて書いたんだと。それで神がかりというのは仲介者なんですね。人間と神との仲介をする人間で、取り次ぎ人をするわけです。で、旧約聖書というのはモーゼの10回以外にですね、何々書っていうのが書いてあります。あれはみんな神がかりを受けたそのユダヤ民族の偉い人の名前がその時代時代を表す旧約聖書の表題になっているわけです。それで旧約聖書の特徴は天地創造と言われている。何もないところに神が光あれと言えば光が出てきた。それで暗黒と光がけじめついたと。その次に天と地分かれろ。それでその次に、そこに、海にですね、陸ができて、獣が、草木が生えて、獣が作られて、それで、動物たちが作ってですね、6日目に、その全ての支配者として人間を作った。で、7日目休日にした。というので、今でも1週間は7日目、聖なる神の死として、ホリデーとして休みになっていると。これが旧約聖書の性質ですね。で、まとめは天地創造以後、それで神のが民に信仰した人間には海よ増えよ地に満てよ、そして全ての生き物を支配せよと、これアダムとそれから洪水で悪人を処分した後のノアに神が言った言葉として伝えられています。それで信仰している者の子孫が増えて、そして全ての生き物を支配せよというと、これは民族同士の倒し合いになるのは当たり前ですね。ですからこの世界は倒し合いの世界であるという原則で、それで優劣、倒し合いに勝つご利益をもらうために信仰するという原則になっているわけです。これ旧約聖書、イスラム、ユダヤ教、これ3つともそうです。そして危機神話というのは、今言いかけましたように、その日本の古い神道はですね、花鳥風月みんな神と扱ったんです。まさに多神教で半神論と呼ばれる、すべて神がいる、神そのもんであると。例えば南風の神がいる、北風の神がいる、海の神がいる、山の神がいるというように、花もですね、鳥も風も月日もみんな神である、すべて神であるというように、これ半神論、宗教学でパンティズムなんて呼ぶわけですが、そういうのが日本古来の神道であったんです。それで草木にも雑草にも神が宿っているんだと、これ神の現れだというようにして粗末にしないようにというのが日本の伝統であったんですが、それがこの危機神話、古事記日本書紀編纂をさせた、天武天皇というのはどういう方かというと、天智天皇の弟なんです。で、天智天皇の弟で、当時は政治の主役は 天皇本人じゃなく天皇の周辺の、一族がやっていたんです。それで弟の大天の王子というのが政治を主にやり、天智天皇は儀式をやっていたと。でそのうちに天智天皇の子供大友の王子というのが成長いたしまして、で大友の王子が光文天皇と位についた時に おじさんということになるわけです。大天の王子が、そうすると現職の天皇におじさんの政治のベテランであるおじさんがいるというのはどうも収まりつかないというので、身の危険を感じた大天の王子は吉野へ脱出いたしまして、それで吉野に朝廷を作っちゃう。それで光文天皇っていうのは当時は大津に都が移っていたんですね。滋賀県に琵琶湖のほとりに。それで光文天皇、現職の天皇とおじさんの大天の王子が政治権力を争奪戦を戦いまして、それでおじさんが勝ってしまって現職の天皇が首吊って死んで誕生したのが天武天皇なんで、その天武天皇がその戦いから見ましたら誰でも暴力に勝った者が天皇権力者になるんだという戦いですから、それを天智天皇を自ら古事記日本書紀の言い伝え、昔からの歴史を言い伝えを自ら口伝えに改めてということは歴史を書き換えて、それで古事記日本書紀を編纂させたと。それほどの権力のある尊い天皇であると褒めたたえた文がこれ古事記の序文という有名になっています。でそういうふうに古事記というのは反神論であった日本の古い神道を、力によりまして制圧した権力者天武天皇が尊い魂の因縁によってその権力の座についたんで、臣下はこの位を地位を伺ってはならないという意味で古事記日本書紀を作ったんです。ですからこれは、神が天武天皇に命じまして歴史を書き換えさせて、それで尊い魂の因縁のものしか天皇にはなれない、武力で勝っても天皇には臣下はなれないぞという古事記日本書紀の神話を作ったのが天皇制軍国神国家のですね建国神話。これはずっと日本の天皇神話として伝わってきたわけです。でこれも神がかり、天皇の先祖の神が天皇に真実を、まあ言ってみれば法律を作らせて税額を決めさせて裁いてもよろしいというそういうふうにしたわけです。で民族の長と天皇に仕える霊媒が編纂したということになってます。でこれは天皇の意思が反映した古事記日本書紀は、それで直接語り部として書いたりそれを文字にした人は比叡田神社というところ、ここのちょうど西の方に比叡田神社というのがありますが、そこで、神様の意思を取り継いだ仲介者、神がかりの人たちをその神社は祭神にまとめております。でこのまとめは国生み神話から、イザナギイザナミの御事、これ天皇の先祖のイザナギイザナミの御事が性行為をいたしまして島々を生んだと。でそこには人間が所属してたわけです。これはどっちかというと、島というと海の中にある陸だけじゃなしに、ヤクザは縄張りも島と呼んでおります。言ってみれば国生みというのは島を生んだ島でありまして、勢力範囲を示すんですね。それでそこでは国生み神話以後ですね、王の国である、王の民である、民というのはめくらどれという意味ですから、だから公地公民制とも呼ばれる、帝と呼んで公 でも公というのは天皇とか権力者個人じゃなしに公みんなのものというのが本来の公ですから、あの日本では古くから王地、王様の国、王様の奴隷と王地王民というふうに捉えられていたんです。そしてそれが、天照大神が私の子孫がこの地上の国を支配するように神が定めたんだという神勅を下して、天皇家の礎を決めたと。そしてそのひ孫を、あの天照大神の孫が天孫降臨いたしまして、新野事になり、新野事のひ孫がその神武天皇になって、それで奈良まで征服いたしまして、橿原に宮を作って、民たちは竪穴住宅に住んでいるけれども、私は高殿に住んでいると、尊い人間であると。それで世界は天皇の支配する八甲を置いて家となし、その家の長として天皇が治めるんだという八甲一宙の招勅を出して、これが八甲一宙の御事乗りとか橿原天皇の御事乗りと呼ばれまして、日本の長い間天皇制軍国主義 の教育に使われてきたわけです。で、それが危機神話なんです。そう、それとガラッと性質の違っているのが中山美希の人間始めかけた内容なんです。で、その内容はこの表ですね。皆さんのお手元のこの表で見て、親様、ここから親様の教えなんですが、親様の人間始め出しというのは何もないところから天と地を作った旧約聖書とも違う。それから海をですね、かきまして、その矛の先の潮が固まって島ができたというような、その島に人間を育っていったという古事記日本書紀と違う。親様が言ったのは泥身である。泥身があるんです。その中よく見澄ませば人間の顔という、こう書いてある。これ前に記憶している人はこの人間世界の始まり空欄になってたんです。人の一生で、それで人類の一生空欄になったんですが、ここに3種今回入れました。この世の始まり出しは魚富、その中よりも土壌ばかりある。それでその土壌何のことやと思っている、これ人間の種であるである。このことは泥水中に魚富とそれ引き出して夫婦始めたと、これ三種で代表してるんですが、お筆先ではずっと全部、これ来月に詳しくお筆先の元始まりの話を、人類の歴史をたどりますけれども、親様のでは魚富土壌たちがいたと、そこから始まってるんです。それでそれは性別がなかったんです。性別がなくって、メス、性別がないと自分と同じものを産むのをメスと言いますから、メスがメスを産んでどんどんどんどん増えた。で、増えていきますと、増えよ地に見てよ、そして全ての生き物を支配せよというと、まあ共に始まっちゃうわけですね。でちょうどあのこのメスがメスを産んでっていっぱいになるっていうのは、アブラムシ、アリマキというあの動物がいますね。夏場あれメスがメスを産んでペーっていっぱいになって、歯の裏いっぱいになりますとびしゃびしゃにみんな溶けちゃうみたいに消えちゃうわけです。消え少なくなっちゃうんですね。それで秋になりますとそれがメスオスが分かれまして有精卵として冬を越える。有精繁殖と無精繁殖、交代で夏場はメスがメスを産んでむちゃくちゃに増えてもう共食いの状態になっちゃうわけです。でこういうのを想像していただけば、 メスがメスを産んでどんどんどんどんと魚だか土壌だかどっちかというとペロンとしたミミズみたいな、あの雌雄同体というと私らよく知ってるのはミミズです。カタツ、あのミミズとかですね、ああいうカタツムリとかああいうのが雌雄同体と言われてるんです。ちょうどそんなものを考えていただけばいい。土壌をよく見澄ませば、これ人間の種というのは原料、材料という意味です。ここで使ってるのはで人間の素質を備えた人間の原料に向いた泥みなが泳いでいる土壌、それを見澄ましてこれ人間にするのにちょうどいいと思って、そしてそこに縄代と種、魚と身、魚というのは魚卵ですね、魚の卵を鈴子と思ってほしい。で身というのは精子を、ちょっとしてでかいレンズで見ますと小さな身が蛇がですね、泳いでいるように見えますから、魚と身というのは精子、卵子を指してですね、卵子精子を指している。それで縄代と種に始めてというのは、これ縄代は女性性器、それで種というのは男性性器で、骨突っ張りを指しています。骨突っ張りとつなぎというふうに表現しますと、これは男性性器は骨突っ張り、つなぎは袋ですね。それで男性性器、女性性器を縄代と種というふうに捉えています。で要は泥みなかに性別もわきまえずにどんどんとメスメスを産んで繁殖した動物に性別をつけて助け合わないと生まれ出ない生き物を始めたと、これが人間始めだしな。それが年限かかりましてだんだんと見えてくるんです。成人してない血はもやのごとく見えないんです。成人次第で見えてくるぞやっていうのは、最初泥人としか見えなかった世界がちゃんと見えてくると、まず人間生物が見えてくるなっていうところに出てくるわけですが、そして小さなゴブゴブとして生まれてたものがですね、同じ体内3代を取りだっていうのは途中まで育ちながら2度絶滅したということを意味している。それで3度目にまた小さなゴムというのは、ゴムというと約もうね、あのだいぶ一寸の半分ですから 1.5 センチもある格好なんですけれども、 1.5 センチあるじゃなしにちょっと、一寸って書いてちょっとと読むんです日本語は。そのちょっとの半分、ちょっとちょっと育ってきたっていうのをゴブゴブと成人したと表現してるんですね。でそれで成人次第に見えてくるぞやというふうに言ってきて、だんだんと、あこれは海山天地だな、あ日月だなというように、土壌のような性別のないものに性別つけて助け合わなければ生まれない人間っていうのを始めて、そして助け合い人間が助け合い世界を作るということを始めたんで、倒し合い世界はそれまででもあったという話になっているわけです。でこれは親様はどの神様に教えてもらったんでもないんです。農民として農業をやっている中で動物や植物を見まして、親様の冷静なる観察力で、それで植物動物を見て、それで性というものを悟ったんです。よく神がかったと言いますけど、親様に神がかりして教えるような神様は親様以前になかった。今までにたった一人でも真実を知って教えるものがあるなら尋ね出よと親様に再三言う、お手つき書いてますけれども、親様に教えを説くような神なんていうのはいないんです。世界中に親様が天然自然を見て、この人間の世界は 助け合い人間が本当である。助け合わなければ生まれないのが人間として始まったんだ。ですからこの世界は助け合い世界である。世間の常識が違う。世間の常識は倒し合い人間であり、倒し合いの苦のシャバと、それが真理を捉えたと思っている。でそれを真理と捉えなくても、それを盾にとって他の民族を殺したりして権力を取ろうとしている人間もいれば、冷静に悟ったという仏陀のような人でも苦のシャバと、倒し合いの苦のシャバであるという世界の認識しかできなかった。それを助け合い人間の作る助け合い世界であると、成人したらそれが見えてくるんだと。この世界が助け合い世界で、私は助ける人間だと思ったとき成人したというんだということを中山美希が宣言したんです。これはどんな動物まで見たかっていうのを中山美希に聞いてみないと分かんないわけですが、当時ミミズは農業やってれば歓迎すべきものとして、性別のなくて繁殖するものとしてよく分かってます。それから何て言って例に聞きましたアブラムシがですね、有性繁殖と無性繁殖を見事に見せていたわけですから、農民こそこういう冷静なものを見られるんです。それで神がかりじゃなければこんな素晴らしいこと分かんないだろうというんですが、中山美希から21年経ったら医者であるダーウィンがですね、進化論をちゃんと自分の観察結果として発表してます。神様を教えたわけじゃありません。ダーウィンにも人間というのはそこまで知恵が発達したから、中山美希にも天然自然が見えるんです。ダーウィンにも見えるようになったんです。それで成人したのが人間であると、こういうふうに言ったんですね。それで何て言っても、親様の教えたのは泥みなかの土壌というところまでは助け合わなくてもどんどん発達してきた世界なんです。それ以降は助け合わなければ命がある、陽気世界には邪魔になる。助け合い人間が助け合い世界を作って陽気づくめ世界になるんだと。それで初めて人間にも値打ちがあり、世界にも値打ちがあると、こういうふうに言ったというのが親様の教えです。ですから親様の教えは非常に科学的であり、それで親様がですね、神と言ったのはこれですね。水気抜くみつなぎつっぱり、この働き、天然自然の働きを神と言ったんです。親様は水気の神、ぬくみの神、こういうふうに言ったわけです。で天然自然はこういう糖の働きがちょうど調和をとって安定してるんですね。それで天然自然からいろいろな物質働きを集めまして人間を作ったと。天然自然からの借り物を神様からの借り物と呼んでるわけです。これ今天理教団ね、天理教団を代表するような、学者が村上和夫さんという学者がおります。その前には文化庁長官やった河合駿も天理大学教授から出発してるんですね。でその人たちが優れてその話してるのは、その人たちは天然自然からの借り物であるって言ってます。天然自然の理をお勤めで表現した。勤めの理が神、これお筆先でも勤めの理が神という一貫して教えてます。それでお勤めは天然自然を表現したものだ。でそれをですね、お筆先一つ一つに伝わっていきたいと思うんですが、天然自然を親様はこれを教え、天然自然の理をお勤めで教えたんですが、 そこにですね、親様が三日浦歌でそのお勤めを教えまして、それで三日浦歌が今の京都でも京都伝でもですね、慶応3年に三日浦歌が十二くらいの歌が作られたって言いますけれども、あれは山沢さんが入信した後に教員が作られたというでっち上げでありまして、山沢さんがこの三日浦歌を歌う信者を利用しようとして近寄ってきたとき、すでに北大和一帯は親様の教えた三日浦歌で、その意味を考える人たちが矛盾が解けて悩みが争いがなくなっちゃって、それでこんなありがたい教えはないと言って三日浦歌のルツボと言っていくらい、テレビもルツボと言っていくらい、テレビもラジオもないときにですね、三日浦歌がずっと流行ったんです。それで奈良の興福寺の坊さんも吉田神技官僚の神主さんたちも三日浦歌という一神様、中山美紀の一神様の歌を歌うと病気が治っちゃうっていうんじゃ、我々が拝み祈祷で威張ってるお株取られてしまうと、一体どこから祈祷の権限を許可されたんだって言って、坊さんと神職がイチャモンをつけて親様に逆に説得されて恐れ入りましたと許可を受けたのがですね、布教許可は、この日本は布教許可取らないと布教できないんです。じゃあ私らが代わって布教許可取ってあげましょうと言って、吉田神技官僚の神職が中山古官の名前、親様と古官さんがお助けしている現場でもって説得されましたから、これ安土村の飯岳ですね。そこで恐れ入りました。そんな立派な教えとは知りませんでしたと。そういう形で、それでも布教許可は取ってくださいと。私らが代行して取りましょうと言って取って、許可書が来たのがですね、これが古官さん名義、これ中山古官、これ漢字当てました。漢字当てた方が権威があると当時思ってたんですね。それで中山家は平時は名字なかったんですけれども、白敷村の中山家に森本の中山善右衛門さんから何代か前に養子が来て、俺は森本の中山善右衛門の家の出だぞという家柄を威張ってましたから、それじゃあその中山という名字は正式にここでつきましょう言って、中山古官、小さい読みすまいという字を書いて、喜ぶという字ですね。それで舞う、踊りという中山古官という名前で、それでここでもって三日浦歌の意味を理解すると、三日浦って考えてみてください。一下り目は物があっても豊かじゃないよ、三大の心があって豊か、二下り目は人を服従させても収まらないよ、難事を助ける心で、それで無本の根が切れて収まるんだと、というように、これ物の取り合いで殺し合いまで起こっている、権力の取り合いでもって天皇家同士で何度も何度も天皇家同士の殺し合いが続いている、もう世界中権力争ったら殺し合いになっている、それがあっさりとですね、物を持とうが幸せじゃない、豊かじゃないよ、権力持とうが収まらないよと言って、何十助けと、それから散財の心、これで喜んでくれという心があると物が生きるという、このことを言葉で歌い、これは心なんですね。それでそれを口で歌う、声で出すことが口、言葉、歌なりもんですね。それで身振りで出すって言って、これ今月の保存会代理で人間心喰、心喰って体と口と心が仏様と一緒になると成仏するんだ、即身成仏になると、で親様は即身上天輪を、仏様より 難事を助けて争いをなくした天理王の方を、理想の自分の人間像としておやさま捉えてますから、即身上天理王という意味をこれを、あれですね、三河浦歌の心と音と身振りというもので天理王と一体になれる陽気世界、天理王というのは難事を助けて陽気づくめの世界を作ったという伝説の王なんです。自然を作ったんじゃないんです。海作ったんじゃないんです。岩石作ったんじゃないんです。差別的に争っていて人間が不幸せな倒し合いの苦のしゃばしかなかったところ、林峰という天理王の宝の筆頭は林峰。それ林峰というのは何かというと円盤投げの武器みたいに飛んでいってですね、悪人の横島な心を滅ぼして善人にしてしまうという武器、これが第一の宝。その林峰が象徴の天理王なんです。天理王になるということは苦のシャバを助け合い世界に変えるということなんだと、おやさまはそういう姿勢をとって、それで官僚大勤め、官僚大を囲んでお勤めやるのを天理王の勤めすると指さして歌っているわけです。でその三河浦歌でどんどんと心も体も悩みもなくなって病気も治っていくという様子を見て、初めてこれは利用できるというので山田良次郎が慶応元年に入信したんです。慶応元年以降、慶応2年に神楽勤めを教えたの、いや十二下りは慶応3年に教えたのというのは、これは山沢のでっち上げでありまして、最初からこの許可証は元治元年2月って書いてある。元治元年2月に吉田神技官僚から古閑さんに三河浦歌で人助けすることを、三河浦歌を許可する権限なんていうないわけです、吉田神技官僚に。だから吉田神技官僚が持っている中臣の払いというのは神道です。神道の行事、それから三種の大払いというのは修験道の行事、六根清浄の払いというのは仏教系の行事なんです。神道、修験道、仏教系の行事に関わることは吉田神技官僚は許可できるんです。その吉田神技官僚が持っている許可権限全部を許可する。それで三河浦歌を歌って教えてお助けしてよろしいという許可なんです。これが元治元年2月に吉田神技官僚からこんな立派なものが出てるんです。これがその行事、三河浦歌を自由に歌って布教してよろしい。こっちのはその時に聖なる、これは神道の聖なる印として夕出しをかけろという服装の制限というんですか、神道の制服を身につけろというこのつけてよろしいという教科、これが先出てるんです。それで私たちだけがただ教える教室もなく、だいたい諸屋敷村というのは差別されている村ですから、普通よりも小さいんです。中山家は足立の方がよっぽど立派な家なんです。で教わるところもないの、こういう許可が出たんですから、私たちがお金出します。私たちの後の人間にどんどんと教えて助けてやってくださいと言って、まずこれの舞台になりました安土村の飯田岩次郎が30両即座に出してます。それ場所は当時のお金ではできちゃいます。これだけで21坪です。その当時金1両は7000枚の銅線に抱えた、ですから30両というと大変な金額なんです。それでできてしまう、お金が揃う、そこに他の人もお金を出す、中田さんは畳を出す、辻さんは瓦を持ちます、伊蔵さんは大工の手間を持ちます。 丸々って言っていくらいお金が残ったのは修二さんが抱え込んだ。だそういう、この、勤め場所も不審にかかるという断じ合いが、お勤めがない頃にその話が出るはずがない。今の共通点は、そういう出発点からフィクションです。で、そういう点がですね、山沢さんは、後から入信いたしまして、で、親様の教えた、この世界のことを教えた十二くだり、人間の本性を教えたですね、官老台の神楽というものを、天皇制軍国主義に似せて作っちゃったんです。これは慶応元年に。慶応元年に、これ、股関、元治元年に、勤め場所の詩に、ちょっと間違えました。元治元年に、この教科書に基づいて、その当時の民家に見られないような勤め場所。今、勤め場所って言うと小さいように思いますけど、これは後にできた教会本部の建物でかいから、勤め場所小さく見えるんで、大和の民家としては、勤め場所は大きいんです。8畳、6畳という、この部屋がメインの部屋として続きなんですね。床の間に8畳、6畳。それが、2列あると、田の字形っていうんです。これは、大和では田の字の座敷というのは、みんな憧れだったんです、庄屋さんクラスは。それが、勤め場所は、8畳、6畳が3つ並んでるんです。民家には、こういう許可がなければ、ああいう建物は建てられない時代でした。それですから、勤め場所をみんなが学んでいて、勤め場所の不審にかかったと。それで、それは、親様の特徴は、よく見つめますと、土壌なんです。人間の顔をした土壌なんです。それを材料にして、みんな神が来てしもて、それで、人間を生み出したという。それで、親様の目から見ると、天皇も人間なんです。ここで、親様が命締められても、この真実は言ったのが、天皇も人間、我々釈迦も同じ魂ということだった。ところが、この旧約聖書にしろ、危機神話にしろ、天皇神話にしろですね、尊い魂のご因縁を説いてるんです。力による差別。で、そういうものをですね、一番の重要なこととして説いているのに、親様は平等思想を説いて、で、山沢のいとこはですね、守谷神社の神主で、守谷っていう、物の部守谷っていうのは、天皇家の軍司令官をやった者の子孫ということになってる。これ今で言えば、この石団長だったのが物の部守谷です。で、それの子孫が、物の部守谷の守谷神社。それで天皇軍の軍司令官を祀ってる。それから、大物主、三輪の前からいた王様ですね、三輪山に住んでいた大物主、大国主という王様のところ嫁に行った三輪姫というのを守谷神社を祀って天神系なんです。ですから物の上の子孫である守谷筑前の神、並びにそのいとこの山沢良次郎にとりましては天神系の信仰なんです、神社なんです。ですから中山美紀が天皇も人間だぞということは不忠者だ、けしからんと思ってるんです、腹の中では。それで中山美紀の生き神様と慕い寄って、それで御神楽を立てどんどんと悩みを避け、悩みも病気も災難も超えていってしまうという人間たちは不忠者、国家にあだなす者、教えというふうにとりますから、両親とがめずに正々と親様を裏切るわけです。親様の信者になった覚えないんですから、山沢さんの人は。親様の信者を利用するために天神系のですね、尊い魂のご因縁を言って差別を言い服従を言った、その 神道の神話に似せてですね、まあ泥見光輝を作った。ですから泥見光輝に出てくるのが神名っていうのが、実は天輪を明神として十二柱の神っていうのは、おとぎ村の上竹の内の、山の中腹にですね、十二神社というのがある。それは天皇家の先祖アマタラス大神の両親がいだないにだなる、その両親がかしこねおもだるおもだるかしこねですね、その両親が大殿寺大殿で、その両親が水地に水地に、そこからは一人神で国さずち、豊組の国さずち国とこたちと、神を七世の神十二柱の神を祀っているのが十二神社です。で、それはそんなに尊ばれてないんです。ごく小さな、大和はですね、天皇家のふるさとじゃありませんから、原住民お国主たちのふるさとですから、本来は。ですからほんの小さく占領軍の神を陣屋跡に作ってあった。そこの神を拝めと言って、慶応3年にあれですね、これ1月号の本吾妻の後に、修二が主屋敷村の借所修二中山という名字もなしに、ただ勤め場所を拝殿に使ってよろしいと、十二神社を遠く遥拝する拝殿にしてよろしい、この玉串を十二柱の神と思って拝めと言って、玉串を一本与えられたのが、これ修二さんの許可です。修二さんの許可を全く格が下です。それで天理を明神、私が古紙として国からこういう許可を得たんだって言って、お母さんが渡村行ってくれ、妹渡村行けって追い出して、それで勤めを教えるのは、渡村に親様小官さんがいて、それから勤め場所を作った功労者である安土村の飯田 岩次郎と母、それからやはりうんと骨折った村田幸右衛門と、その当時一番の親様の信者の中で資産家だった村田幸右衛門の長男村田長平がですね、渡村に住まわせられて、でその場所を修二が、私がこうしたらお母さんどいてくれと言って、この天竜明神を遥拝する拝殿にするんだと言って親様を追い出したんです。それが慶応3年です。それでそこに天皇家の先祖を持ち出して、これが助けてるんだ、お母さんの教えている三神楽歌が助けてるんじゃない、距離が助けてるんじゃない、天皇の先祖が助けてるんだと言って、病気を治したのも悩みを取ったのも物のご利益くれてるのも全部天皇家の先祖であると言ってですね、お勤めが従前の主語を当に千にも万にも言えるこの自然界のご主語を従前と、従前、従は満ち足りたという意味があります、全部という従前の主語を等に分けて、それで物質も等に分けた、物質の本性も等に分けた、それが調和しているのがこの自然界であり人体であると、こういうふうに説いているのをですね、天皇家の先祖が助けているんだというように言いまして、この親様が主語の理、この働きを天然自然の人間を喜ばす欲ぐらいさせるための、欲づくめ世界を作るためのものも本質もですね、全部世界を生み出し幸せに暮らせるように成人させる親の働きを、こういう通気抜くみつなぎつっぱりというように親様が教えているのに、ここに天皇家の先祖の名前を当てはめて、天皇家の先祖が助けてくれるんだ、それは私が代理だと言ってですね、 あの修士に祈れとそそのかして親様に立てつかしたのがあの山田良次郎です。でそれが泥見工期として作られたんです。でそこがですね、これ読みますと内容は神がかりですね。天皇家の先祖の神が言わしたんだという、中山美希に言わしたということで、天皇家の先祖にこんな素晴らしい教理を思いつく人なんかいません。助けることなんか前ないと思うのよ。今でもどうもあれですね、伊勢神宮参ったり明治神宮参ったりする総理大臣は再軍備だなんて寝言言ってるな。やっぱり天皇制軍国主義の神話の神話なんです、これが。でそれを中山美希を仲介者として神がかり受けた人として格下げしたんです。中山美希は格者、悟った人です。前例を探せば釈迦ぐらいしかいないです。その釈迦でも苦の釈迦と悟ったんです。親様は助け合い人間の助け合い世界と悟ったんです。そんな素晴らしい悟りを軍国主義の教育に使う天皇の先祖の神名でもって怪我したのがですね、山田良次郎です。これは、中山美希を仲介者とする神がかりと偽って天皇制軍国主義教育用神話性質は、で古事記日本書紀、これ記記っていうのは古事記の記はこの権勉に見ている字ですね。それで日本書紀の記は伊藤編に記っていうすでにっていう字です。で記記の国読み神話に基づく天皇制軍国主義の教育のためで山沢さんたちがこの泥見工期を作ったのは、親様が南中助けで平等の世界を作ろうという弟子を育ててるのに、それを軍国主義の殺し屋、国民開閉というのは人間全部殺し屋という意味です。で天皇制軍国主義の教育のため、天皇の祖先神が人間を創造し国生みをしたように、お筆先の言葉を散りばめて親様の教えのように信者に読ませて、三河浦歌で実生助け合い平等の喜び、よきづくめというのは平等の喜びですね。助け合って助けられたらもう助けた方も喜べるから平等の喜びなんです。に中山美希の教え、官老大勤めを真理として目覚めた信者に力による差別服従を押し付け、軍国主義国家におもねった、軍国主義に合わせて泥見工期を作ったわけです。でこの山田良次郎の作文は天皇制軍国主義の軍国神話を歪曲したものとして、明治14年10月に親様が初めて国家に捉えられる原因となった。山沢良次郎が作って、これ親様が作ったんだと言葉あろうに、山沢良次郎が警察に届けたんです。それで官僚大が2段までできた時、明治14年9月18日山沢良次郎が丹波地警察に手続き書として提出したのが、これが泥見工期の筋です。それで明治14年3月にこれを記すと、あの山沢良次郎の元始めの話の最後に書いてあるんですが、明治14年3月に周知が亡くなってます。山沢良次郎にいいように操られて親様に立てついていたのが、これ以上親子できないという姿勢を取った時に周知は亡くなってます。それが変死です。死体があった場所は勤め場所の親様がお住みになっている、その時の場面はですね、親様があの壇の上でお話になってるんですね、みんなに。そこへ修士さんの遺体が見つかりましたという知らせが来て、どこにって言ったら門屋の反対側の板の間産業場ですね、そこにいましたと言って、親様は壇を降りられてずっと行ってですね、そしてこうなったら逆らおうにも逆らえまいと言い放って、涙を見せずに元の場所でお話を続けられたというふうに伝わっています。 周囲さんが親孝行な、門月さんなんていうのはとんでもない作り話でして、中山家は生家族じゃありません、屋敷の掃除とお筆先で徹底的に叱り続けられるだけの、あの親様に逆らい通した家族です。で、周囲さんが14年3月にその門屋のですね、親様って反対の方ですよ、門屋のあそこに模型ありますけれども、反対の方の作業場板沼で亡くなっている、主が病気するところじゃありません。そしてその後修二さんが亡くなったんで、今度は松江さんを孤子として、女孤子として立てて、それで修二さんの跡取りと思っていたのをよそに養子に出して、音次郎ですね、それで松江さんを親戚連合主人に代わってですね、松江さんを押し立てて、親戚の代表に押し立てられたのが前川半七、操ったのが山沢良次郎、そして親様に立てついている間に松江さんが御家さんなのに妊娠しちゃった。それで姉の松村作がそれを面倒見まして、それで処分したんですが、あと体が具合悪いというので温泉で湯治させたりなんだりしたんですが、なかなかかばかしくいかない、そういう状況で戸主が解任にされですね、それでまああの戸主5月に戸主解任になってるの、それを見ますと、女戸主で不都合な面もあり、それから正規も法律も犯しておりますので、戸主を解任いたしますという書類が中山家に残っております。それでそうやっている間、親様が、親様にこのニラまでできたって言ってるところで、この山田の手続き書が出ますから、もうまあそう捉えられたんですが、15年になるし1年間の間にですね、官僚台が2段は石でできた官僚台は中山家の庭にあったわけです。地盤に据えられていたと、それを修二さんと、修二さんじゃない、山沢良次郎とその松江さんがこんなもん持ってってくださいって警察へ届けを出した。教祖殿では突如として丹波市警察から巡査が来て募集してったってなってますが、書類では、そしたら戸主が犯罪者なんです。戸主の末裔は立会人という書類が残ってます。ことは末裔と立会人中山末裔、立会人山沢良次郎と出てますから、この二人がこの官僚大臣みたいな拝み祈祷の、中山美家は拝み祈祷に使ったものを持ってってくださいと警察へ届けたから、警察が没収しに来て立ち会い人として持ってってくれと言ったものを署名させたんですね。書類の見方が知らない人は、それを突如と来た警察がなんて言ってますが、幸いにして私らは書類の見方を知っておりますから、これは松江が持ってってくれと、女戸主の松江が言って、そういうことが重なってですね、それで親様がその後ですね、15年に教えを説かれたっていうのを、これをですね、また密告するわけです。山田江戸親様が10日間捕らえられて、人力車で持って行くときに松江さんがどうしたらいいでしょうって、そうなってから親様に、自分はどうしていいか分かんないんですね。官僚台なくしたものの、それが、その教えがいけないってこう言われると、どうしていいか分かんない。だから親様冷たく勝手にしなさい。自分がしでかしたこと勝手にしなさいって言って、人力車で持って警察に行ってしまう。 それで10日目、明日は親様がお帰りになるというんで、伊蔵さんが赤木をですね、呉服屋に注文してあったのを取りに行ったら警察に捕まっちゃって、それでお見解文書に留置されたんです。それで親様が奈良警察署から、奈良警察署って言ったって廃物希釈で国口で、お寺の元お寺ですから、そこから出帰ってくるのに伊蔵さんをすれ違わそうとして、そのわざわざお見解文書に留置したんですが、親様も伊蔵さんも留守の日ということは、親様が帰りになる前の晩に松江さんは修二さんと同じ場所で泡吹いて遺体で発見されています。これも病気の順当な死に方ではありません。これは活字になっております。そういう点がですね、非常に山沢良次郎と修二さんたちが親様を陥れるために、この泥見工事、天皇家の先祖がこの世界を作り、それで差別的に階級制度をこの世界に作り、それで支配者と、その支配者と服従する者という差別のある平等でない世界を親様は苦の舎を作ったんだと、それで争う世界であるというふうにしたのがこれ泥見工事なんです。でその翌年に山沢良次郎は死んでる。そういう点がですね、それで親様がご休息書を寄付信し、中山家全体が親様の教えでお勤めを学ぶようになったというふうになるわけで、その時の泥見工事ですから、これ とんでもない内容なんです。で来月からは親様の元始めの話、次に泥見工事、その後に旧約聖書の部分と、その危機神話の部分で、どういう神様って言ってもそういうふうに違うんだということをはっきりとさせたいと思います。で一つにはですね、一つにはこれ天理の明神で天皇家の先祖で、私たちこの進捗に基づく朝夕心配の祈祷、発行意中のですね、神武天皇の詔勅を、これを言葉きと申さくと読んでました。で天理教の教理というのは明治教典、それで敗戦までは天皇家の先祖がこの世界を作り、人間を産んで育てたんだという中山美樹の教えであると嘘を重ねました。で二代神柱はそれを50年祭の前に、その10月の本和妻、今日の記念神に後で配布されますが、二つ目堂として官老台と天皇家のお社を両方祀らしたんです。修二さんや山沢さんたちは、それで軍国神が強いと競ってたんです。それを二大神柱が20歳になったとき、軍国主義がいよいよ強くなっているのに、命がけでお社を取っ払いまして、官老台だけにして、それで南礼拝殿を作って今の神殿の形ができたわけです。それで一つ目堂は官老台になっているんです。これ二つ目堂っていうと、本部は官老台で、各教会は天皇家のお社に、八田の鏡祀ってるなんていうの、今でも二つ目堂ですね、そういう意味では。それで一緒官老台を据えて、お勤めも官老台のお勤めにしようとしたんですが、この時に品事件が始まりまして、それで親様の教えはダメ、軍国主義強化っていう、それで三日村方がよろずよが削除、見下り目勤めの理、篠本平家の勤めの理が元の神、実の神であるという官老台で教えた調和が勤めの理、神であるということを謳ってはならん、
見下り目と五下り目は地場の理を解くことを禁止になってたわけです。でこういうふうにこう変わってしまったんですが、それでも敗戦の時のですね、常識はどんなになってたかと言いますと、敗戦の時の常識はこんなんです。これ敗戦の時の常識、占領されまして今でも凍結されちゃったようなもんなんです。アメリカ軍国主義で今の経典が教えられてるんです。でこれは神がかりです。聖書も神がかりですね。で神の裁きです。神の定めた掟で、神の代理であるあの掟で神が裁く、で権力者が裁いていいんです。で拝み祈祷のご利益を説くわけです。で天皇は嵐と神、これみんなあのあれですね、キリスト教でも神が帝王にしたんだってことにしてますね。戴冠式は聖書を手にしてですね、それで司祭があの任命をしております。そういう、それでこれ天皇嵐と神っていうのは天皇の先祖の神様という神を使ってますね、今の経典でも。それで因果応報で教えてます。これは輪廻転生の今 旧来の宗教です。これインドの神様はもう機械的に報復するんです。取り返しをさせるんです。でそれが第7章8章になってます経典の。でそれを敗戦の時復元宣言いたしまして、それで今その復元宣言した挙句はどうなっているのかと申しますと、これがお道はですね、助け合いで生まれて体は数十億年生き通しですね、ずっと生き通してます。親から子、子から孫と一つずつ変わってますけど、あの助け合わないと生まれないというふうにしたんで、男だね女だね半分ずつまでやりまして、ちょっとずつ変わりますが生き通してます。で心もちょうど調和の、こういう調和をする調和の仕方が安心の、これが一番の神の安定だというので、その心は助け合いの心をこれで表しているわけで、お勤めで表しているわけで、自分が相手の足らないところを足して相手出世させて助けた方も受けた方も喜べるという陽気づくめをここで教えて、助ける心を調和と、調和が助け合いの心ですね。でその心は理解してあの心になろうと心定めするとその心になれる、中山美希の教えを理解してあの心になろうと思って体も声も心も歌いながら身振りでもって踊りますと親様の心になれる、同じ心になると殺さめしてればなれるんです。これを存命の理って言うんです。教祖で言ってあんな死の木のこんな箱に親様閉じ込まってるはありません、あそこで存命ですなんて言ったら、僕だったらあれウサギぐらいなら帰るなと思いますけど、おやさんは到底帰りません。心も理解してあの頃になろうと思ったらそれになれるんです。私の頃になろうと思ったらなれるんですけど、なそんな殺さないにする人まだないからねもじきできると思ってで助ける心で安心なんです。で務めは十字下りで世界の利を教え、神楽で人間を教えている。それで授けは勤めの入門の式を授けている。これは真言宗で入門の式を血縁感情、仏と縁を結ぶ感情、それになりきるという感情が授けと呼ばれております。伝統的にこれお道に授けを教える前に、でそういうふうになっているんですが、現状は教会本部のですね、 親御さんたちが公務教典や天理教教典で復元をしないんです。教規改正をしても教典を改めない、居直ってる。それでその犠牲者が二代神牧師です。復元せよと言ってどんどん進めました。それで本部の保守派の神道派のですね本部員たちの裾に会いまして、そのストレスでもって早く亡くなった。これが一番穏やかな言い方です。もっと穏やかでない言い方もあるんですけど、反対派の人によりますで創生したと私はあえて言っておきます。それでそれとですね、もっと問題は二代神柱ってこう言うんですが、親様に帰れ、親様の教えでなくちゃいかん、天皇制軍国主義、天皇の先祖の神様なんていうことは言えないと言った人で、山田の子孫を中心とします本部の圧力で亡くなった方は、10年祭の前には山本利三郎、それから敷島大教会長であり、まあ、文教会長であった上村喜三郎、それから中田梶が10年祭の前に亡くなってます。20年祭の時には泉田藤吉、万田万吉はじめ、明治経典で天皇を神と教えてるのに、中山美京神というのはけしからん、辞任してお詫びせという1400名教会長たち、中にはもう後の大教会になった教会長たちが指名されています。それで最近二代神柱の命を受けてですね、使用化改革に動きました中田武彦さんも、あの韓国に鏡を押し付けろ、お社を押し付けろということを山沢に言われまして、それで自分ではお勤め派ですから、中田さんの義三郎の子孫ですから、親様の教えをやりたいのにそれをやらせられないで、あの嘘を押し付けて、その反発を受けて、このならずも俺はあんなこと言ったと言って心を痛めて、私と一緒に宗教改革をやった中田さんも残念ながら潰されました。それから同じ宗教改革をやった水口大教会の藤橋光晴さんも、最後本部の本部員の神殿講話でもって、あのお勤めの復活を言ってですね、あの人らしいという最後のいい人をこう残して亡くなりましたけど、それからこのさっきのですね許可証を保存会員で、東京の保存会員で森谷神社からこれをいろいろの手を尽くしてもらってきまして、それで本部の資料修正を収めるのに梶本邦彦さんを通じて収めた。受け取った本部、これをもうそのまま摩擦しまして、梶本さんも干されています。それからまだあるんですね、核も八島も親様に戻れて本当を言ったから、あいつらは天理教じゃないと言って、それで私は天理教じゃないと言った人次々と対決いたしまして、みんな間違いを辞任してもらいました、自覚してもらいましたが、まあそれ持ち願もありませんから、自慢話になりますから、これの後は言わないでおります。でも何しろこの今梶本邦彦さんがですね、この許可書を本部を納めたのにそれを無視されている。それから橋本武と天理大学学長が、天領の御事のお勤めは人間思案で作られた御利益を願うお勤めであって、親様の教えじゃないっていう120年祭の半年前にもう命がけで宣言した本部の神殿講話が無視されまして、今干されてます。これを干されたり二代神柱の和田地と同じようにひっくり返っちゃ困る。私は今度の、入院だとか 後の帯状疱疹のこの痛みをですね、私らが何ものを言わなければこの痛みを感じないで消えていかなくちゃならない、効果もなしに消えていかなくちゃならない人も出るんだと思って、断固として私の体に痛み感じる神経がある間お様に戻れ、お様の距離に戻らなかったらこれからの世界助けは成り立たないと言い続けるつもりでございます。今日はこれで終わります。質問がございました。あのね、質問ってね、お筆跡読んでて勤め人数36人人が欲しいですけど、36人これ何だろうかっていう、まあそれだけ今日は質問の時間はないはずなんです。それだけを言ってますが、あの従前の主語の物質とその性質を本質っていうものを言うと20ですね、その206人正規つなげたっぱり、これが物質界でも